いらっしゃいませ。はるかのスムージーカフェへようこそ。時刻は7時を回りました。はるかのスムージーカフェ、今日もオープンです。さあ今日は第4週目、公益社団法人浜松青年会議所の皆さんをお迎えしてお話をお伺いします。まずはじめはパートナーシップ委員会委員長坪井さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ラストになりました。
はい、寂しいです。
寂しいですね
寂しいですね。
寂しいですけれども、まあ、ジェシーの活動というのはもうこれからもね、ガンガン続いていくということで、はい、ぜひ今日の番組メッセージテーマ、10年後の未来予想図なんですけれども、これからのこう未来に続いていくようなね、希望あふれるこの最後のはるかのスムージーカフェに盛り上げていただければと思います。
はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ今日ですけれども、ゲストさんが様々にいらっしゃるということなので、早速本題に、
はい、いいですか、
入っていきましょう。
はい、まずはですね、本日のゲスト、私たちの浜松 JC から、はい、交流推進委員会委員長の大場雄太郎君と、
はい、
そしてですね、青園女子学園2年の水野由衣子さんにお越しいただきました。
はい、お二人ともようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて坪井さん、今日まず前半のゲストとしてこのお二人にお越しいただいたというのは何か理由があるんですよね。はい、
そうなんですよね。ですね、まあ、私たちというか公益社団じゃない青年会議所、まあ、はい、日本青年会議所って、まあ、私たちの上の団体というか、ね、母体があるんですけど、はい、そこの事業の一つとして、うん、はい、浜松市から、水野由衣子さんが出て、はい、いただいたんですけども、まあ、その事業を担当したのが、うん、交流推進会の大場雄太郎委員長です。
そういうことなんですね。はい、じゃあそのお話をお二人からお伺いできる、ね、ということですね。はい、では大場さん、改めましてよろしくお願いします。まずは、まあ、リスナーの皆さん初めての方ばかりだと思いますので、ぜひ自己紹介からお願いします。
はい、浜松青年会議所の交流推進委員会委員長をやらせていただいてます大場と申します。よろしくお願いします。
はい、大場さんの、はい、いらっしゃいます、はい、この交流推進委員会ですけれども、はい、どういうことを担当される委員会なんですか？
浜松、その名前の通りに交流を推進をする委員会になるもんですから、浜松はもちろんですけども、浜松以外で の交流ということで、例えば京都で会議があったりとか、はい、金沢だったり、そういう浜松以外での交流を推進するような委員会になっております。
なるほど、じゃあ本当に広いわけですね。
そうなんです ね、
はい、その中で、今回の事業ですけれども、はいはい、改めてこの事業名から教えてください。
はい、グローバルユース国連大使育成事業っていうがありまして、
はい、
2011年より先ほど坪委員長が言ったように、公益社団法人日本青年会議所が主催をしている事業でして、
はい、
持続可能な社会の実現のために時代を担う若者に SDGs に対する認識を深めてもらい、目標達成に向けて自発的に行動できる人材へと育成することを目的とする事業となるんですが、
はい、
この事業は日本全国でも10名ほどしか選ばれないものになっていまして、で水野さんは自らそれに応募をして、
はい、
でその事業がある前から水野さんはそういう SDGs に対する取り組みをされていて、
うん、
で僕たち浜松青年会議所も水野さんだったら自信を持って推薦できるっていうことで、うん、日本青年会議所の方に推薦させていただいて、うん、見事その10名の中に選ばれた形になります。
なんかすごいじゃないですか
猛者ですね
すごい、そんな素晴らしい方が、
はい、
この浜松の地域にいらっしゃって最終回、すごい
やばいですよね、
ですねうわ
それで、
はい、
で本来であればカンボジアで今年は世界各国の学生さんたちと一緒に、
はい、
SDGs の研修ですとか、
はい、
あとディスカッションとかプレゼンテーションをする予定だったんですけども、 コロナウイルスの影響で一応現地には行けないんですけども、あのウェブの方で開催して、うん、世界各国の学生さんたちと、うん、あの交流というか、あのなんていうんですかね、ワールドサミットっていう、はい、あのプレゼンテーションみたいなことをやられてるんですけども、で、あのその会ではやっぱりいろんな国の方がいるもんですから、言語は日本語じゃなくてもう全て英語で喋らないといけないということで、うん、でそういうのをあの体験というか、あのやられた 方というか、水野さんはそういうことをやってきました。
これもう一回ちょっと整理させてくださいね、はい、日本青年会議所が、はい、主催するこのグローバルユース国連大使育成事業というものがあって、はい、これに浜松青年会議所からこの地域 の、 その対象となる人を推薦できるということ、
は
い、
あの一応応募はできるんですけど、その会議所が推薦 した人じゃないと、うん、あの OK してくれないというか、
あの水野さん自身が応募をして、それに浜松青年会議所が推薦をして、はい、 そ、 はい、そして見事その10人に選ばれた。何人くらい応募してたんでしょうかね。
実際の数字は分からないんですけど、例年でいうと10倍以上の中で、そうですね、
それだけ素晴らしい方ってことですよね、うん、取り組みが。
で全国で692の青年会議所があるんですけど、その中の10というか、まあ、あの応募されない、あの青年会議所もあるんですけど、
でも浜松青年会議所としてはすごく誇らしいじゃないですか。
そうなんですよね。なので、うん、あの先日もその活動がすごいので、うん、浜松市長にもその活動報告を、うん、あのされ してきたんです。
そうなんですね。あの水野さん自身にね、こうお話をお伺いしていきたいと思いますけれども、水野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではですね、あの、ま、自己紹介ということになりますけれども、はい、あのリスナーの皆さんに向けてお願いできますか。はい、
青年女子学園高等学校2年の水野由衣子です。はいはい、今年度のグローバルユース国連大使として SDGs の、啓蒙活動を行っております。
はい、このグローバルユース事業というものについては、あの大場さんからも、ね、お話があったんですけれども、そもそも水野さん自身がいろんな取り組みをしている中でこの事業というものに出会ったわけですよね。はい、どういうことをしながらこの事業に出会っていったんですか。
はい、私は小学3年生の時に、うん、あの夏休みの読書感想文コンクールで、はい、あの課題図書でガーナの男の子の児童労働の問題について読んだんですけれども、うん、まあ、その時からこうその時に初めてその世界の問題っていうのを知って、うん、こう視野が広がったといいますか、うん、そこからいろんな海外の文化ですとかそういう国際交流っていうのにすごく楽しくて、いろんなところで、はい、経験をしてきました。
これまでにその経験したことって具体的にどんなことがあります？
そうですね、SDGs に関してですと、はい、あの昨年は、日本で静岡で行われたんですけれども、あのアジアの高校生と日本の高校生で静岡の高校生で環境問題についてディスカッションをしようっていうイベントに参加したりしました。はい、
そのアジアの子たちと静岡の高校生ってことですかね。はい、どちらもね、その環境についてのディスカッション、はい、どんな内容をディスカッションし合ったんですか。
海洋プラスチック問題って今こうレジ袋が有料化されたりとかありますけれども、どうやってこう海の問題を解決すればいい良いのだろうかっていうことを、こう日本だけでなくて世界の学生とこうディスカッションをしました。
そしてどんなこう、まあ、ディスカッションの結果、結論というか今の時点での結論に結びつけたんですか。
そうですね、まあ、高校生ということもあって、うん、こう現実的かは分かりませんけれども、大きな機械を作れば、ゴミを吸収する機械を作ればいいんじゃないかとか、うん、こうそういう少し 飛んだあのアイディアをたくさん出しました、
う
ん
う
ん、あ、
それはもう学生だからこそ出せるさまざまなアイディアであり、でも柔軟な発想だからこそ出てくるものですもんね、はい、アイディアは出すだけ自由ですからね。で、今回 の、 あの体験といいますかね、その本来ならカンボジアでの研修だったものが、まあ、オンラインでワールドサミット開いたってことなんですけれども、全て、まあ、英語でね、あの会話しなければならない、語学の方はいかがですか？
あの、私は英語がすごく喋れるわけではないんですけれども、やっぱり社会問題ですとか、そういう今回は水とか衛生問題をあのディスカッションしたんですけど、そういう話題がこう決まっているとこう伝えたいこととか、そういうのは語学関係なしにこうジェスチャーとか表情とかでこうなんとかできたという感じです。
へー、主にはその今のお話ですと環境問題に特に関心が強いんですか？
環境問題もそうですし、うん、まあ、今回のこのグローバルユース国連大使事業で学んだ水とか衛生環境の問題も含め、あとは私個人的には教育問題とかにもあの興味があります、
うん、そうですね、ガーナの児童労働についてっていうのが一番初めのきっかけだった、はい、ということですので、はい、まあ、その方たちのね教育っていうものっていうには今非常にね関心の高いところかなっていうふうにも思いますが、ワールドサミットというのは大体何人くらいが参加されてるんですか？
と、日本の国連大使と、はい、それと同じぐらいの数の、海外からの、うん、学生ですね、うん、30人ぐらいです。
30人くらい、はい、海外の学生さんというのはどこの国なんですか？
全ては知らないんですけれども、うん、私の知ってる限りではマレーシア、タイ、はいはい、ベルギー、うん、ウクライナ、あとは、ホンジュラスっていう、そのはい、それぐらいですかね。
地域が違えば物事の発想も違うと思うんですけど、こうびっくりするようなこう発言とかありました？
あ、そうですね、まあ、でもやっぱりこうびっくりするような発言かわかりないんですけど、うん、その、まあ、大変だったことはこの時差がある中でのオンラインだったので、こう時間を決めるっていうのが、うん、あのグループでこういつにしようっていうのですごく、うん、考えました。
結局何時にしたんですか？
私のグループはタイとマレーシア、ベルギーだったので、はい、夜の7時ぐらいが多分大変だったかもしれないんですけれども、うん、ちょうどが良かったのかなと。
へ、はい、そうか、こうオンラインでつながるというのはもうどこの場所にいてもつながることができるわけですけども、時差っていうものの、はい、壁だけは絶対に消えないわけですもん ね、
ですね。
ですからみんなで一番いいところを見つけ合って、はい、でその話をしてっていうことなんですね。いや、非常にこう、ね、有意義な経験をされたと思います。あのグローバルユース国連大使として、今まさに活動中ってことですよね？
はい、そうです、
はい、あのこれからどんなことをしていきたいなって思われてるんですか？
そうですね、まあ、学校での発表ですとか、あと自分が絵本を読んで世界が広がったように、あの小学校、自分の出身小学校に行って絵本の読み聞かせだとか、そういう活動を、計画しております。
で、将来的にはどんなことをしてみたいなっていう思いですか？はい、
そうですね、世界の子どもたちみんなが教育を受けられるような世界にしていきたいと思っています。
今高校2年生ですよね、まあ、来年には受験を控えるということになると思うんですけれども、はい、進学はどんなふうに考えてるんですか？
そうですね、すごく漠然となんですけれども、やっぱりこのような SDGs 含め国際問題っていうのを解決できるような学びができるような学校に行きたいなって思っています。
今日のテーマは、はい、10年後の未来予想図なんですね、はい、10年後どうなってたいですか？
10年後2030年っていうのは SDGs の、達成目標のこう年なんですね。なのでその年には絶対に私たち若者でこう SDGs を達成して、さらにその次の目標っていうのを描けたらいいのかなって思います。
参りました。今日はるかのスムージーカフェで、ジェシーの皆さんとお届けしてきた回の中の神回ですね。
神回です。
神ですね。
持ってきましたよね、ここで最後の。
もう次が育ってるんです。
はい。なんでさっき一番初めに、うん、あのさっき言いましたけど、うん、今日のテーマ10年後の未来予想図、うん、JC こういう子たちが JC に入って、
そうですね、はい、JC に入れる年齢になってるってことかな。ここ2年生17歳とか、
はい、ね、
27歳ですもんね。
バッチリ入れますので
勧誘ここで勧誘してしまうっていうね。もうでも本当にこういった、まあ、高校生たちがね、この地域でいろんな学びをして、そして世界に向かっての取り組みをされてるっていうのを聞くと、なんかもううかうかしてられないですね。やっぱり年上の者として恥ずかしい振る舞いをしてちゃいけないと、
そうですね、
いうふうに非常に思いますけれども、はい、まあ、今回は SDGs が非常にこうキーワードとして、ね、何度も出てきました。もうかなりこう SDGs の取り組みというのはだいぶ耳に入ってきているようにも思うんですが、最後にやっぱり SDGs よくわからないっていう方もいらっしゃると思います。グローバルユース国連大使として、SDGs とは何なのかというのをですね、リスナーの皆さんに教えてもらえませんか。
はい、SDGs とは私たちがこの先ずっと、幸せにこの地球で暮らしていくために、達成しなければならない目標ですので、皆さんで小さなことから始めて、みんなで大きな力にして、この地球をもっと良くしていけたらいいなと思います。
うん、その SDGs についての達成目標というものはいろいろな分野があって、それは今インターネットとかでも簡単に検索することができるんですよね。
はい、
はいはい、SDGs というとちょっと遠い感じがするかもしれませんが、企業じゃなくて個人でもそういう達成目標を立てて取り組んでいっていいというふうにも聞いています。はい、まだまだ間に合いますよね、やってみようと思う方々は。
はい、
はい、ぜひこれを機に、まだ SDGs というものについてあまりよく知らないなと思われる方はですね、インターネットの検索に SDGs と入れると様々な情報が出てきますので、その情報をチェックしてみてください。さあ、ご紹介くださったのは、
すみません、もう一個最後に、はいはいはい、宣伝させていただきたいことがあるということなんです。はい、
宣伝で、はい、私の通う千円女子学園高校のオンライン学園祭が、今週の土曜日と日曜日、10月3日4日の土曜日日曜日に、はい、開催されます。
はい、
私のクラス5年星組って言うんですけど、はい、SDGs の発表をオンラインで行いますので、うん、記事を書いていますので、ぜひ皆さんそちらをご覧ください。はい、そしたら SDGs のこと分かります。
誰でも見られるんですか。
はい、誰でも検索を、
はいはい、キーワードは何で検索した
らいいですか。千円女子学園オンライン学園祭。
はいはい、千円女子学園オンライン学園祭ですね。
はい、
はい、ぜひ皆さん10月の3日土曜日4日日曜日ということです。はい、おばさん、紹介された方としてももう本当に誇らしい気持ちですね。
すごい素晴らしいです。
はい、じゃあ前半の締めはおばさんにお願いしたいと思います。
すみません、ありがとうございます。
はい、
JC をやっていてこのような素晴らしい方にも巡り会えて、僕も交流推進をして本当に良かったと思いますので、はい、すみません、ありがとうございました。
はい、ということで、前半はですね、交流推進委員会委員長の大場雄太郎さん、そして千円女子学園2年生で、今年度ということですね、グローバルユース国連大使としても活動をされています水野由衣子さんにお話をお伺いしました。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではここで1曲お届けしたいと思います。坪井さん、今日リクエスト曲は何にいたしましょうか。
はい、今日のリクエスト曲はあいみょんで裸の心。
FM ハロープラス岩出はるかのスムージーカフェ、お届けしたのはあいみょんで裸の心でした。さあ、この曲を聴きいただいている間に、スタジオの中はですね、またゲストの方がいらっしゃいまして、はい、ご紹介ください。
はい、それで後半のゲストですけども、浜松デザイン委員会より鈴木恒織委員長と、地域連携委員会の、稲垣義彦委員長です。
はい、お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いよいよこの、ね、ラストを飾っていただくということですけれど もうこれまでにも、ね、ご出演いただいてますので、リスナーの皆さんの中には名前聞いたことあるわという方もいらっしゃると思います。改めてですけれども、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私からでいいですか。浜松デザイン委員会、委員長させていただいてます、鈴木恒織と申します。今年は今回3回目のラジオ出演させていただいておりますけれども、コロナが始まってから、いろいろな取り組みをして献血活動をしたりとかですね、そういったお話をさせていただいて、また今回もね、医療に関わるような、取り組みをさせていただいたものですから、そちらのお話をさせていただけたらと思います。
はい、そして稲垣さんです。
地域連携委員会委員長を仰せつかっております稲垣義彦と申します。今回9月に農家さんの支援ということでドライブスルーの販売の事業をやらせていただきました。はい、ちょっとまた後ほどその成果を、お伝えできればなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。ではまずはじめは鈴木さんからお伺いしていきたいと思いますけれども、はい、コロナウイルス感染拡大に関する取り組みの一つとしまして9月に開催された事業があるということですね。
はい、はい、こちらはですね、なかなかこう今人が集まれない中何ができるかなということで考えて、行わせていただいたんですけれども、浜松医療センター、コロナ対策チームの方々にですね、街中で、特にその時期また街中での人の行き来もですね、少なくなってしまっていましたんで、そこの街中からの飲食店からお弁当を医療センターの方たちにお届けしようということで、8月の31日から5日間平日ですね、お昼ご飯でですね、お届けをお弁当を各日ごとに違ったお弁当をお届けして、召し上がっていただいたということをやらせていただきました。
医療センターの方々いかがでした？
すごく喜んでいただいて、中には、このお店のお弁当があるなんて知らなかったとかですね、このお店大好きなんだっていうことをですね、皆さんからお聞きさせていただいて、でその後もですね、医療センターの方候補の方たちと、いろいろと連絡を取りながらですね、いろんな情報もいただくような関係が出来上がったものですから、やってよかったかなというように思っているところです。
これ地域医療に JC の皆さんがこうつながっていけるようになったっていうことでもあります
ね。そうですね、それの橋渡しができたのかなとは思っておりますので、大事にしていきたいと思います。
実際のところなんですけれども、やっぱり医療従事者のこう風評被害っていうのも言われてきていたじゃないですか。はい、現実はどうだったんですかね。
そうですね、その医療センターだけでこう見てはいけないとは思うんですけれども、コロナの対応されている病院へのやっぱり客足といいますか、患者様の足が途絶えてしまっているっていう現状があったということで、やっぱり人が少ない、患者様が来ない、そういったところでですね、院長もそういうところにはちょっと頭を悩ませてるってことはおっしゃっていました。実際に人も少なかったですので、そういったところへの、何か、今後も取り組みができたらなとは思ってるところですね。
ですから、そういう病院ですから、もう院内での感染というのだけはもう絶対避けようという努力がきっとね、細かに行われていると思うので、そういった情報をこう、お弁当をこう配達した時にこうもらって、それをまた何かの形でこう伝えて行かれてっていう風に、病院が安全をこう管理しっかりしてるんだよみたいなのがこう伝わっていけば
患
者さんたちだってもう行きたい気持ちやまやまだけど、でもどうしようかなってこう迷ってる方もいらっしゃるかもしれないです。その間に何か病気が重くなっちゃいけないですしっていうところですね。
そういったところに関しても、今年もうあと期間も短いですけれども、何か取り組みができたらなというようには思ってますので、また発信を、できたらなというように思ってます。
そしてあれですよね、お店も5つの店舗から運ばれたってことになりますよ、
ね、そうですね、こちらで選定をさせていただいて、ちょうど9月、8月、9月と暑い時期だったので、食中毒も心配ですので、 受け取ってもうすぐに病院にお持ちしてすぐに食べていただくというようなですね、まあ、ちゃんと保冷もしてですね、そういう対応はしつつ、安全を考慮しながらやらせていただきまして、やっぱりこう街中の飲食店に、ドクターの方たちとか来られることが多かったという中で行ったことのあるお店のお弁当が来たということで、そこの部分が特に喜んでいただきましたね。
安心感というのもあるかもしれないですしね、はい、あそうそうこの感じっていうね、味ってそういうものありますよ ね、
そうですね。
何よりもやっぱり飲食店の方々も経営に、ね、苦しんでらっしゃるお店がやっぱこの時期は多かったでしょうから、はい、まあ、その一つとしてねお弁当を出すことができたっていうのも非常にこう助かる取り組みだったんじゃないかなって思います ね、
まあ、小さな一歩だとは思いますけれども、うん、まあ、やってよかった、うん、事業だなっていうように感じてます、
うん、今後はどうされるんですか。
そうですね、うん、お弁当はですね、うん、まあ、もう街中もこう 人通りも戻ってまいりましたんで、うん、何かこう皆さんが、よりこう経済活動とかを気をつけながらですね、動いていけるような何か取り組みができたらなっていうようなことで今ちょっと頭を働かせているところです。
なるほど、はい、そして、地域連携委員会も、事業を行われたということで、はい、稲垣さんお願いします。
はい、当委員会では9月20日に、カビ公園の、サッカー場東側の駐車場にて、はい、農家さんの生産者さんの、販路拡大の支援、そして、浜松で作られた農作物の、魅力を伝えるために、浜松ベジタブルフェスタ2020という事業を行いました。この事業は、事前予約をしていただいて、今回、協力していただいた農家さん、株式会社八太郎さんと、協力して、詰め合わせボックスを作りまして、はい、約2キロですね、詰め合わせボックスを、作りまして事前予約で、ドライブスルーにて、購入していただくという事業を、行いました。で今回、9月1日から、9月15日までの予約となっておりましたが、はい、目標の、100セットを超えて104セットの予約をいただきまして、農家さん、八太郎さんの方も非常に、喜んでおられてました。
あ、そうなんですね、はい、まあ、今年は本当にね、この異常気象の関係で野菜が、ね、急に値上がりしたりするっていう中で、はい、本来ならもっと野菜値上がっていたはずのところが飲食店需要がだいぶ減っているっていうところで一般家庭用にあそこまでの値段で泊まることができたっていうふうに言われていたんですけれども、まあ、そんな中でも農家さんたちっていうのはこう、ね、出荷に苦しんでいたり、やっぱりその分のね収入っていうものを今後どうしようかなと思われてるとこあったでしょうから、これはもうどっちにとっても本当にメリットの大きな事業だったんじゃないですか。
そうですね、うん、今回、購入していただいた、お客様にリーフレットを、うん、作成してお配りさせていただきまして、農家さん誰が、この野菜を作ったっていう情報を、載せさせていただきましたんで、うん、まあ、購入された方はちょっとリピーターになっていただけたらなというところも含めて今回リーフレットを作成しまして、
今後につなげていくっていう取り組みをねされて、なので今後その方たちがまたねお店に出荷された時に私が作りましたみたいな写真が出ていたりお名前がついてると、あの時の方だみたいな感じでね、ある意味こうファンと言いますかね、もうおっかけみたいな感じにその人の野菜をね食べていかれるようになったら楽しいですよね。コロナだからこそ出会えたものっていうのもきっとあるのかななんていうふうに思いますね。今後もうまたそういう取り組みの予定はあるんですか。
そうですね、今後購入していただいた皆様は、まあ、次もやってよっていう声もいただいてますので、ええ、まあ、何かしらこう違った形でもいいので、まあ、生産者さんのためであったり、市民の皆様にこう魅力を伝える機会が提供できればなと 考えております。
実は私知らなかったんですよ、ね、知ってたら予約したかったなもうぜひあの、ね、これから今度秋冬野菜っていうね、はい、もう魅力的なものも出てきますし、県西部地域って本当にいい生産物を、ね、作ってるんですよ ね、
そうですね、はい、
であの全国の市場に出して高い評価を得ているものを実は地元の人が知らなかったり食べる機会がないっていうことが多いように思いますので、ぜひあのこれは継続的に個人的なお願いで、
はいはい、
であの継続されるという時には、FM ハローにご一歩ください、はい、
承知いたしました。
早くに予約したいと思います私もということで、お時間近づいてきていますけれども、今日の番組メッセージテーマがですね、10年後の未来予想図なんですけれども、ぜひあの、まあ、これからの未来っていうことについてですね、両院長から一言ずついただきたいなというふうにも思います。ではまずは鈴木さんから、
はいはい、あの今年1年間あの献血とあと医療に関わる事業が主になって、もともとはそうではなかったんですけども、うん、主になってきてですね、今後このやっぱりコロナウイルスが今年のこのキーワードなのかなというように思うものですから、まあ、これが収束してかついろいろなね変動はありますけれども、あると思いますけれども、魅力ある、まあ、10年後も魅力のあふれるこの世の中であってもらいたいなというように思います。
はい、そして稲垣さんは、
はい、今回この事業で、まあ、生産者さんのが困ってますっていうふうに目打って、ホームページ作成させていただいたんですけども、改めて浜松市民の皆様のこう心というか懐の深さというか、そういうものを感じましたんで、まあ、これから先何があるかわからないですけども、手と手を取り合って、うん、浜松市をこう盛り上げていければなと、今後の JCA 活動に、付与できればなというふうに思います。
はい、そしていよいよラストになります。これまでこのコーナーを引っ張ってきてくれました、ナビゲーターをしてくださっていましたパートナーシップ委員会委員長の坪井さん、はい、ラストになります、
はい、
リスナーの皆さんに向けてメッセージ、そして10年後の未来予想図、
本当ですか、
お願いします。
わかりました、それでは、僕がですね、まあ、ここを携わってまだ、1月からだったんですけども、まあ、あの例年ずっと JC の広報担当の方がラジオやってきて、きっとね長い間本当にお世話になったと、私微力ながら私ですけども、感謝を込めまで挨拶させていただきます、
はい、
そして、10年後ですね、やっぱり、まあ、JC としてやっていくのは前半で出ていただいた水野ゆき子さん、ね、あの方たちのような能動的な若者が増えて、その方たちが JC に入ってまた継続できるような団体であってほしいなと思いますし、まあ、それに向かって僕も頑張っていこうかなと思ってますので、
はい
はい、まあ、なんですかね、このなんか寂しい感じになっちゃいましたね最後の挨拶、
いやもうね、あの番組は終わりますけど JC の活動これからですから、
まあすね、
今年ねコロナであんまりね、はい、JC らしい活動ができなかったっていう悔しさもあると思いますの です、ね、ぜひあの、はい、もうね在籍している限り、はい、この浜松の地を元気に盛り上げていっていただきたいなと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで本当に長い間お世話になりました、ありがとうございました。これからの皆さんのご活躍をお祈りしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はるかのスムージーカフェ最終回は浜松青年会議所からパートナーシップ委員会委員長の坪井拓也さん、そして交流推進委員会委員長の大場雄太郎さん、青年女子学園2年生の水野由彦さん、また後半では浜松デザイン委員会から委員長の鈴木恒織さんと地域連携委員会委員長の稲垣義彦さんにご出演いただきました。以上、はるかのスムージーカフェでした。